FM ハイ爽やか談話室、皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は株式会社佐野製材所代表取締役社長の佐野健介さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
佐野健介さんは昭和34年静岡市の生まれで、現在55歳です。東京経済大学を卒業後、新木場の木材会社で修業。昭和59年静岡市駿河区持宗の佐野製材所に入社。専務取締役を経て、現在代表取締役社長としてご活躍なさっています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、佐野さん、おはようございます。
おはようございます。
しばらくですね。
ご無沙汰しております。
長いお付き合いで、
はい、
で、あの、昔から元気のいっぱいの佐野健介さんだったんですけどね、今も変わりませんね。
はい、おかげさまで元気にさせていただいております。
佐野さん、最近はですね、
はい、
仕事はどんなことを中心にやっておられるんですか。
はい、もともと製材所ですので、丸太を角に引くというのが製材所の仕事なんですけど、最近はですね、木材の加工販売、それから木工事やリフォーム工事、あるいは新築の工事まで、適材適所を心がける気配り気遣いの住環境コーディネーターと標榜して、お客様のご要望にお応えするような仕事をさせていただいております。またヒノキ屋全米というブランディングをして、ヒノキの小物から家具や住宅までの展開をし始めたところでございます。
非常にこう、なんて言いますか、昔に比べるとね、単なる製材木材会社っていうよりも大きく広がってきたっていう感じはしませんか。
そうですね、いろいろなことにチャレンジをしないと、同じことを何年もやって商売ができないという状況になってるんだなというふうに思っております。
非常に私はいいことじゃないかと思うんですよね。
はい、
社会性を持つっていうことが何よりも大事じゃないかというふうに思いますね。まあ、そういう意味では長い社会経験の中で佐野健介さんが培ってきたいろんな仕事なり人脈なりね、そういうふうなのを見ていると今日の時代に合ってるのかなというふうに思いますがね。
はい、ありがとうございます。楽しく働ける職場、それからお客様に感謝される会社ということを目指しておりまして、できれば木材をキーワードにした、お店を開きたいなというふうに思ってます。
なんか総合コーディネーターみたいな、ね、木材を中心としたね。
そうですね、
そういう形のものがね、はい、あってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、全てを自社でやるのではなくて、いろんな同業あるいは、他業種でも、連携をしてですね、うまく提携をしながら、仕事を進めていくというのがこれからの一つの方法ではないかなというふうに考えてます。
うん、ちょっと遡りますけどね、昭和34年の生まれということで55歳、仕事の面ではもう本当に一番その、油の乗り切ったって言いますかね、仕事ができる時代っていうか年代ではないかっていうふうに思うんですけれども、大学を出てから新木場の木材会社で修行をされたということのようですけれども、父親の仕事とかなんかそういうふうなものを継ぐというふうなことは宿命づけられてたんですか。
そうですね、実は大学4年の時就職活動をしようというふうに思ってまして、できれば、家電メーカーに入って営業したいというふうに考えてたんですけども、 だんだん時間が経ってきまして間際になりましたらば、なんとなく自分は、家を継ぐのかなというようなことで何気なく就職活動をやめて、それで、なすがままにとりあえず修行に行ったというそんな、感じです。
何年ぐらい修行された
の？3年ですかね、はい。
その間やっぱり何て言いますか、こき使われたっていう言い方おかしいんですけれども、
そうですね、初めに行った会社はもう朝、5時に起きて掃除をしてという、まあ、デッチという言葉がありますけど、そんな感じの会社さんだったんですけど、まあ、そこがすぐ潰れてしまいまして、それから2ヶ月ほどしてからまた違う別の会社に、修行として入らせていただきましたが、次の時はもう社員として雇用していただいたので、これはもう普通のサラリーマンのような、生活でした。ただ、木材市場にいたので、毎日毎日トラックでですね、荷物が入ってくるものを全部担いで、その林場といわれる市場の林場といわれている場所にですね、トラックから、材料を下ろして、担いで、運ぶのが日々でした。
無知なことを聞くようですけど、林場って何ですか？
林場というのは木材を建てる場所ですね、東京は特に地価も高いですし、で木材も建てるとですね、乾燥が進むということで、それとあと市場に買いに来る人たちが見やすいということもあって、まあこう 棚というか、棚がたくさんありまして、そこに一本ずつ建てていくという仕事です。
あ、それで林場っていうんですか？
そうですね、林の場所の場ですね、はい、
その林なんですね。
なんかやっぱりそれぞれの業界での用語っていうのがあるんでしょうかね。で3年間そこで修行を、まあ、こき使われたって言いますか、まあ、会社員になったっていうことですけど、実際には仕事を相当強くやらされたということになるんじゃないですかね。
そうですね、まあ、その時木材をたくさん担いだっていうことが、まあ、体を作るいい経験になったのかなって、当時はですね、スポーツクラブなんかに行く人が信じられないと、仕事していれば体は鍛えられるというふうに思っておりましたので、まあ、今はですね、なかなか担ぐこともできませんけど、当時は、木材を担いで運ぶというのが、主な仕事だったです。
まあ、昔から思ってるんですけど、やっぱり体がよくできてるっていう感じがしますよね。
すごくご立派なね、
いえいえ、もう今ただの
おじさんですか？
はい、おじさん。
そんなことないです。
そんなことないよね。いや、しっかりした体をしてるし、まあ、これだったら使いべりがないなっていう感じがしますね。どんな仕事やってもやれるなっていうふうに思いますけどね。
先ほどヒノキやゼンベというね、ブランディングのお話がちょっと出ましたけれども、この名前素敵ですよね。
ありがとうございます。まあ、ゼンベイというのは、はい、私の先祖が代々世襲で、はい、つけていただいた名前のようで、まだ名字がなかった頃、ゼンベイという家だったので、まあ、それを使わせていただきました。
今これ屋号ですか？
屋号ではないです。屋号は金中という、はい、屋号が別にございます。
金中で一般的に木材業界としては通用すると。
通用しますね、はい。
今でも通用する？
今でも通用します。
あ、そうですか、はい。まあ、持ち宗の佐野さんって言えばね、大体知らない人はないんですよね。
で、ヒノキ屋は、特に何か
木材の中でやはりヒノキというのが非常に、バランスのいい材料、であるということ、はい。それから、まあ、静岡の近くの山にもですね、たくさん、植林されてまして、まあ、それをたくさん有効に使っていきたいなという思いもあります。ヒノキっていうのは皆さんがお考えになるほど、高価ではないものですから。
そうなんですか？
はい、どしどし使っていただきたいなという思いも込めてあります。
やっぱり木の香りっていいですよね。落ち着きますよね。
ヒノキってのは私大好きですからね。そうですか。当時からね、まあ、若い頃からその佐野さんっていうのは一種独特の雰囲気っていうかね、単なる材木屋さんじゃないなっていう風な、ね、感じがしてたんですけど、私も若い頃から知ってるんですけど、学生時代から、まあ、趣味とかね、そういうものに 入れ込んでいたってところあるんですか？
そうですね、
例えば音楽とか。
はい、音楽も好きですし、外アウトドアの遊びも好きです。自転車であったり、今はシーカヤックを持ち船の海で、乗ったりしてます。
持ち船の海でシーカヤックができるんですか？
そうですね、今寒い時期はやりませんけども、はい、春から秋にかけて、週末にはですね、午前中持ち船の海でカヤックで遊んでます。
宮川さん、今度行きましょうよ。
私はどっちかというと苦手だけど、まさみさんはそのスポーツウーマンだからね。
じゃあ私だけ佐野さんの、
はい、乗っけてもらったら、
はい、乗っけてください。春が楽しみです。
私はちょっと苦手だな。でも海の遊びっていうのはいいんじゃないかと思いますよね。
そうですよね、なんかいいですね、持ち船でね、そんな遊びができるなんて、ね、
できるとは思わなかったね。
はい、
でさっきの話ですけど、もちろん海でそういう海遊びをするということなんですけれども、なんかその海遊びをしたりなんかする独特の趣味って言いますかね、そういうものをもともと持ってる人ってのは少ないんじゃないですか？
いや、もともと海遊びではなくて、やはり持ち船に住むようになってからですね、非常に近くに素敵な海がある、もっともっと遊び倒してやろうっていうふうに思いまして、最近はカヤックであるとか、船で釣りに出かけたりとかをしてます。
で、なんか確か音楽とかそういうのも好きだったっていうふうに聞いてるんですけどね、若い頃から、はい、どうなんですか？
そうですね、音楽はよく聞きまして、当時静岡にはですね、一つしか FM 局がありませんでしたけども、東京にはいくつかありましたので、その FM 局をよくエアチェックして、録音してですね、楽しんだりしてました。
エアチェックね、それエアチェックなんて言葉をね、はい、使うそのもの自体がね、
はい、
やっぱり当時は珍しかったのかな、あったのかな。
というかエアチェックって初めて聞きましたけれども、何でしょう、
パーソナリティをやって
て、はい、すみません、ごめん、聞こえて、教えてください。
FM でですね、はい、曲が、かかるのをですね、カセットテープに録音をするんですけども、
は
い、当時その FM の番組表みたいなやつがですね、本になってまして、それで自分でマークして、それを録音するということでした。で、結構好きな曲をですね、編集して、テープにしたりとかですね、そんなことを楽しんでました。
例えばどんな、
例えばですか、例えばそうですね、当時はクロスオーバーとかって言ってたんですけども、まだ学生時代の初めにはジャズっていうのは、あまりよくわからないで、クロスオーバーフュージョンとかっていうような、音楽、どちらかというと聞きやすい音楽だったと思うんですけども、それをよく聞いてました。
クラシックとかジャズとかそういうものを混然一体としたような音楽というふうに考えていいですか？
そうですね、はい、ロックも一部入ってるんじゃないかなというふうに思います。はい、
なんかあの頃からずっとその音楽そのものがね、変容してきたっていうか、申し上げたようにクラシックとかね、ジャズとかフュージョンとかなんかロックとかいろんなこと言うでしょ。私なんかよくわけわかんないなぁなんて思って、でその仕事についてるっていうのは自分でも不思議に思うんだけどね。
でも人生でわからないもんですね。
わからないね。
そうですね、
うん、
さあ、爽やか談話室は佐野製材所代表取締役社長の佐野健介さんをお招きしておりますが、ここで佐野さんから思い出の曲をリクエストしていただきたいと思います。どんな曲をおかけしましょうか？
はい、R クルーというギタリストのダンスウィズミーという曲が好きだったので、お願いしたいと思います。
それでは聞いてみましょう。なるほど、この曲だったんですね。 R クルーダンスウィズミー、聞いたことはあるんですけどもね。あ、これ、いつどんな思い出がありますか？
はい、学生時代、学校に行く前にですね、FM をよく聞いてたんですけども、その時朝のね、 番組のテーマ曲でよくかかってたんじゃないかなというふうに思って、非常に印象深い曲でした。
大学時代ということですよね。
はい、そうです。
大学時代はじゃあそんな曲をエアチェックで。
そうですね、はい、はい、よく編集等をしてました。
おしゃれな大学時代を送ったんですね。
はい、
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は佐野製材所代表取締役社長の佐野健介さんにお話を伺っています。
佐野さん、今音楽の話をお聞きしました。それよりも本当は仕事の話を聞かなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思うんですけれども自宅の家業ということで、仕事を始められたということなんですけど、最初はどんな具合だったんですか？
はい、木材をですね、製材をした木材をお客様のところにトラックで運ぶっていうのが、会社に入りたての仕事でした。ですから大工さんのところに木材を、配達をするのが仕事でした。
うーん、なるほどね。結構な力仕事。
そうですね、大概手伝ってはくれないので、全部一人でですね、トラックの荷物を下ろしていくっていう、そんなような、仕事でした。なんか非常に合理的ではないなっていうふうな感じはしてました
そうひどく楽しいっていうかどうかっていうのはいろいろ議論があるところでしょうけれどもね。
そうですね、最近はフォークリフトとかですね、クレーン、移動式クレーンなんかで、荷物を現場に下ろすことが多くなったので、当時からするとですね、非常に便利にはなったなというふうに思ってます。
なるほどね、機械化されて生きているっていう意味もあるんでしょうかね。
そうですね、はい。
からもう一つね、仕事の話ももっと聞きたいんですけれども、佐野健介さんっていうことになるとやっぱり JC のことを聞かなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思うんですけれども、
はい、
JC の活動も相当濃密にやられたということなんですけど、どうなんですかその辺は。
はい、濃密かどうか分かりませんけども、15年間会に所属をさせていただいたので、いろんな先輩あるいは後輩との出会いがあってですね、それが今でもですね、ありがたいことにご縁をいただいて、生かされてるなというふうに思っております。
宿命堂の西村さんとかね。
そうですね、西村先輩、
親分みたいな人がいますよね、はい、静岡にはね、はい、だからそういう意味では静岡の JC っていうのは他の JC とはちょっと違った側面があるんじゃないかっていうふうに思いますよね。
そうですね、静岡県内でいうと、浜松、JC が、一番古くてですね、お兄さん役と、静岡はですね弟になるのは嫌だもんですから、お姉さん役というような表現をして、長女だというそんなような位置づけで、浜松と常にですね競い合って、活動してたのを覚えてます。
と今でもやっぱり静岡と浜松っていうのは競い合ってるっていうか。
そうですね、青年会議所自体もですねかなり 市町村合併で、の後ですね、合併等をしましたので、なかなか今はどのような状態になっているのかというのが分かりにくくなっているのかなというふうに思います。静岡も旧の清水市、それから、由比、神原、そこまで活動エリアが広がってますので、前の静岡 JC とはまたちょっと違った活動をしているのかなというふうに思います。
ちょうど私がですね県から派遣されて清水へ行った時に、やはり樹脂の合併という問題も起こりましてね、それなりに私もいろいろ苦労したところあるんですけれども、なかなか難しい側面がありましたよね。
そうですね、ただ合併するということだけでなくて、その裏というか見えないところにいろいろな問題というのがありまして、全てをですね合意して合併というのはなかなか難しいのかなというふうに思いました。
やっぱりそれぞれ その歴史と文化といいますかね、 JC そのものについても歴史と文化というものがあったんじゃなかろうかというふうに思います。だから単純にその数でこなしていくとか広げていくということじゃなかったような気がしますけど。
そうですね、清水と合併をするときもですね、清水 JC の方が早く設立をされてますし、伝統もありましたし、そういう意味でいくとただ単に静岡 JC に吸収をして合併をするということではなくて、一度解散をしてそれからまた新しい静岡 JC を作ったというのが、今の静岡 JC になっていると思います。
確かにそうですよね、
はい、なので今静岡 JC はちょうど創立10周年ぐらいを迎えてるんじゃないかなというふうに思います。
やっぱり清水は清水なりのものの考え方っていうか文化っていうか歴史があるんですよね。だからそう簡単に静岡と一緒にならないぞっていうふうな、まあ、あの言い方はあんまり良くないかもしれませんけど、そういう意識があったんじゃなかろうかと思いますけどね。
はい、あの
言いにくいでしょうけど、
そうですね、あの先輩からもいろいろとお聞きはしてますけども、え、まあ、今はそういう垣根を取ってですね、あのいい街づくりをしようということで、後輩たちが一生懸命頑張って、おります。できるだけ応援していきたいなというふうに思ってます。
今はもうあれですよね、清水出身の回答とかね、いろんなのが出ていますし、
はい、
こだわりっていうのは、まあ、なくなってきたというふうに思いますけど、はい、当初は若干ギクシャクしたのかなっていう感じもしないでもないですね。
はい、
その辺でやっぱり苦労はされたっていうところがあるんでしょうか。言いにくいかな。
そうですね、あまりあのはっきりと言えない部分がたくさんあるのかなというふうに思います。
でもまあね、歴史っていうか時間の流れ、そういうものがやっぱり解決するっていうところもあるでしょうし、やっぱりなんやかんや言っても清水と静岡っていうのはあの同じその地域的なね隣接感を持っているところですから、まあ、そう長い時間かかるっていうわけでは多分ないんじゃないかというふうに思いますけどね。
はい、そうあってほしいと思います。
それからあの、まあ、先ほどもちょっと話が出たんですけど、佐野さんは、まあ、一種独特の雰囲気っていうかね、ものの考え方っていうか感性を持ってるような気がするんですけど、例えば座右の銘、これも言いにくいかもしれませんけど、そういうものとかものの考え方っていうものが何かあったらちょっと教えていただけますか。
はい、まあ、座右の銘に当たるかどうか分かりませんけども、あの商売柄ですね、適材適所という言葉を、いつも心がけております。まあ、これはあのもともと木材等ですね、適材のものを適所に使うというのが語源だと思うんですけども、これはまあ人も同じでして、適しているところに適している人材を当てるということも含めて、まあ適材適所という言葉が好きです。それからまあ個人的にはですね、馬なりという言葉をモットーにしておりまして、まああの競馬の馬が調教するときに、馬自身がですね自分で調教していくというようなことで、頑張らなくても力が出せる、そういうようなイメージで、馬なりという言葉が、自分のモットーにしております。
初めて聞きましたけどね、
馬なりですね、はい、馬なり、
馬なりですね、はい、初めて聞きました
ね。そうですね、知らない言葉をたくさん教えていただきましたね。うん、
ところで最後にあの、まあ、静岡がまあ合併してですね、広域化したというふうなことで政令市にもなったということですけれども、そういう中で静岡に対する思いっていうか、静岡の将来っていうものについてですね、どんなイメージを持っているのか、その辺もちょっと考え方をお聞かせいただけますか。
はい、静岡はですね、大御所時代から、日本の中心だったと、江戸と並ぶ都市だったということを聞いておりますので、静岡の強度をですね自信を持って良くしていきたいなっていうふうな、自覚をね持っていきたいなというふうに思っています。それから、静岡というのはあの海から山まで海抜0メートルから3000メートルまでの地域があります。特に中山間地、最近は奥静と言われてますけども、その奥静と海、静前と言われている海をつないでですね、特色のある町になったらいいなというふうに思ってます。
まああの佐野さんのような仕事のできるし、まあ、物事バランスよく考えることができる方、これから活躍の場っていうのはますます広がっていくと思うんですけどね、ぜひ今後とも頑張ってやっていただけるとありがたい、嬉しいと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。静岡のようなね素敵な生活できる場所っていうのはなかなか他にありませんので、できるだけ、地元のために頑張っていきたいなというふうに思います。
今朝の爽やか談話室は佐野製材所代表取締役社長の佐野健介さんをお迎えしてお話を伺いました。佐野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ、 爽やか談話室。それでは皆さん、はい、素敵な休日をお過ごしください。